私たちとしてはできるだけ食べてもらうためには、どうしたら手軽にできるか、先ほど言いました子どもたちにもね、食感を覚えさせると、そうすることがかえって子どもから要求あればやるんじゃないかなと。そして僕が教える時には、これ作ったものをおじいちゃんおばあちゃん呼んで食べさせてよと、そしたらね、あなたが作ったのが一番おいしいからと、そしたらおじいちゃんおばあちゃんもね、大変喜ぶよと、そうアドバイスしてるんですよ。やっていくと何かと温かみのある所在で家庭の輪を作ってほしいなというあれで継承してるんですけどね。
ただ考えてみたらちょっと話戻りますけど、油脂豆腐っていうのはあれは沖縄だけですよね。
そうですね。本土の場合には、なんていうか、ざる豆腐っていうかな、使
まあ、
ってる。
一応の形は、
同じですよ
上
ね。
に乗っかってますよ
だ
ね。
から沖縄の油脂豆腐っていうのは、清水が残ってるんです。水、こういうのが。本土の場合、あれを抜いてしまうんですよね。だから逆に食感が違うんですよね。だから沖縄そのままのそういう、いわばにがりの風味とかいろんなものが残ってますから、それと硬さも若干違うんですよね。だから沖縄のそういう油脂豆腐というのは独特の風味と味わいがあるんですよね。
一時期ね、豚肉が沖縄の長寿のっていう話がありましたけれども、これ豆腐の力も相当大きいんじゃないかなと思うんですよね。
これは豆腐の力は非常に大きいと思いますよ。っていうのは以前はみたいに豆腐屋さんは豚も養ってたんですよね。おからあれして、だからそで一緒に融合してですね、やっぱり豆腐を食べた、燻製清水を食べた、ね、豚っていうのはそれだけ体質が変わっているんですから、やっぱり沖縄と豚は肉質がいいと、そういうわけで元を正すとそれでないかなと私は思ってるんですけどね。
じゃあ豆腐屋さんで豆腐チャンプルーそのまま完結するんですね。
そうなんですよね。だからそういう点で融合してるなと思ってるね。無駄がないというのが沖縄のそういう食文化から来たのかなと思ってるんです。だから昔はですね、豆腐屋さん全部養豚してたんですよ。
全部ですか。
はい。だから片一方は豆腐製造を、片一方豚舎と、屋敷内にあったんですよ。だからそれうまい具合にこう活用して、そして肉質も非常にいいんですよ。豆腐の汁をやった豚は。
今はもうないんですか、そういう。
いや、今もあることはあるんだが、量的に制限されてしまってですね。今みたいな多頭飼育というかな、大きな養豚場が、
できましたからね、
地方に行ってしまったもんだから、それをまとめて今やってはいるんですよね。だから昔のそういう豚の質というのは若干違ってしまっているなというのが本音です。
では沖縄ではおからっていうのはそのままその飼料とか餌に、
そう餌と飼料と、それと堆肥にも使ってるんですけどね。それともう一つは最近はもうまたおからの食材としてですね、おから炒めしたり、それをサラダにしたりとかしてですね、結構融合なの食材になってました。
じゃあ逆に食材としてのおからっていうのは後から来たってことなんです
か。そうですね、後から来たんですよね。だから今言ったように余ったものを家畜の飼料としてやってたんですよね。
意外に沖縄の豆腐贅沢ですね。
そうなんですよね、意外とね、よく見るとああすごい贅沢してたんだなというのが思うんですよね、今考えると。
そうですか。